果を生み出す5つの収入別ステージという講義をお届けしていこうと思います。人間の成長には実はステージっていうものがあります。突然ですけども、このステージというものをですね、みんな同じようなものをたどるんですね。例えばですけど、生後2日の赤ちゃんが二足歩行で走ろうとしたらどうなるかということをちょっと想像してみてほしいですね。まあ、そもそもできないですね。二足歩行自体ができないし、走ることもできない、歩くことすらままならないわけですよね。もし無理やりこれをやらせようとしたら、まだ例えば足の骨とか筋肉っていうのがしっかりできていませんから、体を故障してしまって、おそらく大人になってから何らかの障害が残ったりとか、そういうことになるはずなんですね。通常はまずは寝返りってものが打てるようになって、で寝返りでゴロゴロゴロゴロ転がれるようになってから、今度はハイハイをするようになって、ハイハイ慣れてきたら今度は捕まり立ちをするようになって、そして立ち上がることができるようになって、でそこから歩けるようになって、走れるようになってっていうですね、段階とかパターンが必ずあるんですね。でこの段階っていうものを飛ばした人っておそらくいないと思うんですね。あなたも必ずこの段階を踏んでパターンの通りに成長してきたはずなんですよ。つまり全員が通る、全員に共通する段階パターンがあるよってことなんですね。でこのステージを飛び級することはできません。まあ、さっき話した通り、生後2日の赤ちゃんが二足歩行で走ろうとしたら、もうそれは一生後悔するようなことになりかねないわけですね。もし飛ばしてみたら後で戻ることになるんですね。ビジネスの世界でも4つのステージがあります。まず1つは従業員のステージ、そして自営業者一匹狼のステージ、3つ目がビジネスオーナーのステージ、4つ目が投資家のステージということなんですけど、これらをですね順番に満たしていくことが大事なんですね。まあ、例えば年収が低いサラリーマンとかでも結構投資の勉強をしてますっていう人とかもいるんですけど、実はあれってかなり効率が悪くてですね、投資っていうのは他の人のビジネスにお金を出資するってことですね。でその会社が成長したらそのリターンが自分にも入るっていうものなんですけど、まずだからビジネスのことを理解しなければいけない。他人のビジネスにお金を入れる、自分でビジネスのことを分かってないのに、自分のビジネスを持ってないのに他人のビジネスにお金を入れる、これなんかちょっと違和感が、この違和感をちょっと感じてほしいなって思ってて、もちろん、まあ、サラリーマンしながらその株式投資をね続けて経済的自由になるっていうパターンもね、もちろん可能ですし、可能なんですけど、まあ、大きなお金を稼ぐとか大きなお金を動かすってことは、まあ、なかなかできないんですよね。それはつまりビジネスっていうものを分かってないので、本当にこうお給料として毎月振り込まれるものの中でやりくりしてってことになるので、まあそれが経済的自由だったとしても、それは大きな収入ではないんですよね。そういうパターンの人ってめちゃくちゃ節約してて、本当に月に数万円しか使わない、あとは全部投資っていうパターンの人なんですよ。でそもそもそれは年収がやっぱり高いねサラリーマンだからこそ、その会社を辞めれるレベルの例えば配当金とかを得ることができるって状態になるので、そもそも年収が低いと全然増えていかないっていうのがあるんですね。まあ本当に老後のことだけを考えて、別に贅沢するのが目的じゃないよ、そぼそ暮らして老後に資金があればいいよっていうパターンであれば別にそれでもいいと思うんですけど、だし逆にその高収入のサラリーマンが給料のほとんどを投資に回して、で経済的自由になりましたっていう人もですね、それで会社辞めたら投資する分のお金っていうのががっつり減りますよね。給料がなくなるわけですから、配当金で得たお金をやりくりして今度は暮らしていったりとか再投資したりとか、そういうことになっていくわけですから、収入がアップするスピードががっつり下がるんですね。でそうなるとどうするかっていうと、じゃあ自分でなんかできることはないかなっていうふうに始まるんですよ。これ戻ってますよね。これ自営業者のステージに戻ってるんですよ。あとは大学生で就職しないで独立した人とか、本人はすごく優秀なんですけど、で僕もねある友人がいて結構年下なんですけど、でもかなり優秀で僕は個人的には尊敬してて、でだけど会社に戻ったんですよ。でまたその会社に戻って、あ会社員ってこんなもんかって分かってからまた独立とかね、そういう流れにもなると思うんですけど、ちゃんと下から経験していかないとそこに戻ったりするっていう現象が起こるんですよね。なんで戻ったかっていうのは、その客観的に自分の能力っていうのが分からなくて、なんか不安で戻ったみたいなんですけど、まあ、結局そういう感じで戻った場合、他の人よりね能力が高いっていうことに気づくはずですから、あこれ一人でも別にやっていけるわってまたなって独立するだろうなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、そんな風にですね、だんだんだんだん順番にステージを上がっていくっていうことが、一つ一つ下のステージから満たして上に上がっていくっていうことがすごく大事なんですね。土台がないとぐらつきますよね。上を伸ばしたければまず下を伸ばせっていうマインドセットがあるんですけど、まあ、そういう感じになるわけですよ。人間の成長を研究している発達心理学っていうジャンルの心理学もあるんですけど、そこではステージ理論っていうのがあって、こういう順番にこういう風に人は成長していくんだよってものが、まあ、ある程度解明されてたりするんですけども、そこでもやっぱりステージを飛ばすとそこに戻るんですよ。例えばですけど、すごく偉そうにしてるね権力者みたいな人がいたとして、でも家では奥さんと赤ちゃんプレイをしてるかもしれないじゃないですか。でそれは幼少期の家族にね愛情をしっかりもらうっていうステージをすっ飛ばしてるので、大人になってからそこを経験したくなって赤ちゃん帰りしてるみたいなね、そういうことが起こるんですね。そしてこの収入の上げ方、僕たちはビジネスをやって収入を上げていきたいと思ってるわけなんですけども、この収入の上げ方にもステージとかパターンっていうのがあるんですね。でこれを一個一個順番に下からしっかり満たしていくことがすごく大事なんですよ。結果を焦るんじゃなくて、一個一個成長していくってことが何より大事なんですね。深い人間理解って書いてください。深い人間理解。僕たちが追い求めなければいけないのは、最新のなんちゃらマーケティングとか SEO とか CPC がどうのこうのとか、そういうことじゃなくて人間を理解することなんですね。人間を理解すること。もしあなたがいくら最新のマーケティングに精通してて、もういろんなテクニック、いろんなジャンルの知識があったとしても、髪の毛が油でギトギトしてて、ボッサボサに腰まで髪が伸びきってて、眉毛も1000人ぐらいボーボーにあっちゃこっちゃ伸びてて、目も目やにで開いてなくて、もう肌もボロッボロで油切ってて、口からドブの匂いがして、歯がもうほとんど虫歯でなくなってて、残った歯も黒黄ばんでるみたいな色をしてて、不健康でもう背中が曲がってて、その辺からなんか血が出てて、鼻が飽き狂ったドブの匂いがする服を着てて、人の気持ちが全く分からなくて、会話も本当につまらなくて、自分の利益しか興味ない、自分のことしか考えてない、そんな人間だったら何を学んでも 100% 売れないんですね。これイメージつきますよね。想像してくださいね。もう髪の毛ギットギットで、腰まで伸びきってボサボサで、眉毛がもう爆発してて、目やにで目が開いてなくて、肌がボロッボロで油切ってて、髭も伸びっぱなしで、口からドブの匂いがして、歯がほとんどなくて、不健康で背中曲がってて、なんかよくわかんないとこから血 血が出てて、なんか気狂ったドムの匂いがする服を着てて、人の気持ちが全く分からなくて、会話がもうクソも面白くなくて、自分の利益しか興味ないんですよ。その人がいくら何を知ってたとしても、その人にお金を払おうって思わないですよね。まあ、もし一時的に、本当はすごい人なんだけど、一時的になんか詐欺とかにあって、お金がなくなっちゃって、家もなくなっちゃって、一時的にホームレスの状態になってる。だけど、中身はすごい人とかだったら、それは違いが分かると思うんですよね。まあ、臭いかもしれないけど、だけど、まあ、なんか眼光が違うとかね、まあ、この人、見た目はこんなんだけど、すごくちゃんとしたこと言ってるなとかね、本質を見抜いてるみたいなこと伝わると思うんですよね。でも逆にこういう残念なパターンの人であれば、何を知ってても結局売れないんですよ。だってそんな人にお金を払いたくないから、なんか言ってることはまあ確かになって思うんだけど、感情だったりとか感覚ってものが拒絶するんですね。人は感情で買って論理で納得するっていうんですけど、まず感情的に味方にならなければ絶対買わないんですよ。なんか正しそうなこと言ってるけど、すごくうさんくさい感じがするなとかってなんか伝わるじゃないですか。そういう感じでなんか伝わるんですよ。だからあなたが、まあ、これは大げさに書きましたけど、ご人としてね、この人になんかお金払うのちょっと嫌な感じがするなというか、ダメな気がするっていうふうに思われちゃったら絶対に稼げないんです。商売はシンプルって書いてください。商売はシンプル、それ手伝ってあげるから感情数を奢ってよっていうものとビジネスっていうのは全く同じなんですね。なんかビジネスとかそういう横文字、インターネットがどうとか、ブログがどうとか、SEO がどうとか、そういうことを言い始めるとちょっと難しく感じますね。難しく感じて、なんか特別なことをやってるような感覚になるんですけど、この商売っていうのは基本的に本当にシンプルなんですね。相手の悩みを解決するような、まあ、何か価値を提供して、で10分の1のお金を受け取るっていうことなんですよ。わかりますか？なんか困ってる人がいて、まあ、例えば道に迷ってる人がいてね、ここの生き方ちょっと教えてほしいんですけどって、あ、OK、じゃあ僕が連れてってあげるから、着いた先にある自販機でコーラ1本奢ってよっていうのと全く一緒なんです。あ、分かったよ、ありがとうって、それは道を案内してくれた、道に迷って困ってるっていう悩みを解決してくれた、でそのお礼として缶ジュースを買ってあげる。これがビジネスだと、まあ、お金っていう便利ツールで受け取るってことなんですね。逆に例えばこれがなんか農家の人で1年分の野菜とかお米とかをくれるかもしれないですね。それってお金もらったのと一緒なんですよ。まあ、お金じゃないので何かと交換するってことは難しいんですけど、価値として返してもらったってことですよね。原理原則的に言うと同じことなわけです。ビジネスってこのぐらいシンプルなことなんです。だから全然複雑なものじゃないんですね。なんか難しく考えたりとか難しく教えたりとか、そういう人がすごく多いんですけど、実はすごくシンプル、簡単とは言いませんがすごくシンプルなことをやっているってことですね。で、相手を深く理解する、まあ、人間そのものを深く理解する、これさえ意識していればテクニックっていうのは自動的に生まれていくんですね。テクニックって何かっていうと、うまくいったパターンをテンプレート化したものっていうのがテクニックなんですね。で、そのうまくいったパターンっていうのは、そもそも相手を深く理解して、あ、こういうことを求めてるんだ、じゃあこうすればうまくいくんじゃないかっていうことを考える。で、その結果うまくいったものっていうのがありますよね。で、それをテンプレート化したものがテクニックなんです。そもそもじゃあテクニックはどこから来てるのかってことを考えてほしいんですね。そしたらテクニックを追い求めるって結構バカらしいことだなって気づくと思うんですよ。で、テクニックっていうのは、まあ、今言った通りマインドセットから生まれるんです。相手を深く理解するとかもそうですけど、マインドセットから生まれる。もうちょっと抽象的に話すとね、で、何か事象が起きて、で、それを抽象化して転用する、この一連の流れでテクニックっていうのはいくらでも生まれてくるんですね。例えばですけど、この事象、例えば白衣を着たお医者さんの言うことはなぜか無条件に聞いてしまう、受け入れてしまうっていう事象があったとしますよね。そしたらこれを抽象的に見るんですね。つまりこれはどういうことかっていうと、権威がある人の話を人は受け入れてしまうものなんじゃないかっていう、まあ、仮説、そういう仮説が立つわけですよね。で、まあ、それを検証して、あ、本当だってなる必要はあるんですけど、まあ、この検証の部分を省いたとして、権威がある人の言うことを聞いてしまうっていうような抽象的な見方ができるわけです。つまりそれってどういうことかなって見たら、抽象化っていうのはもっと大きい枠で考えることなんですね。Google マップみたいな感じです。Google マップで例えば僕が今いる北海道札幌市っていうものをグッとズームインしてみたら、まあ、もっと細かくね、ズームインして何々町とか何区とか何条何丁目とか、そういうふうにズームインしてみることもできるんですけど、メタっていうのは逆で、もっと大きい枠で見ることですね。札幌からもうちょっとズームアウトして、大きい枠で見ると北海道札幌市から今度は北海道の中でも道南とか道央とかがあって、札幌は道央に当たるんですけど道央っていうふうになって、もうちょっと大きい枠でメタしてみると、ズームアウトしてみると北海道っていうくくりになりますよね。で、そこからもうちょっとズームアウトすると日本っていうのになって、で、そこからアジアとか世界とか、そういうふうになっていくわけじゃないですか。で、そういうふうに高い位置から見るような感じですね。で、もっと高いところから見ると宇宙に行って、あ、地球だってなるんですね。そんな風に高いところから見るっていうのが抽象化なんですけど、一旦この事象を高いところから見たらどういうことかな。じゃあこれをこの場合に使うには、じゃあどうしたらいいかなって考えていくんです。例えばさっきの権威性のある人の発言は受け入れてしまうものだっていう抽象化した見方ができたとしたら、じゃあマーケティングの世界ではどうすればいいか。例えばマーケティングの世界の有名な先生に推薦してもらうとかね。あ、この人はこんな権威のある人に推薦されてる人なんだっていう風に感じさせれば、相手は自分にも権威を感じて自分の言うことを無条件に聞いてしまうんじゃないかと。で、これをやってみて、それがうまくいったらテクニックになるわけですね。じゃあどうやって実現しようか。じゃあ例えば神田正則先生の推薦がもらいたいとなったらどうすればいいか。ちょっとこれは具体的なことは分かんないですけど、神田さんの実践会みたいな、そういうのに入って一番高いコストに入って近い距離に入ってね、弟子入りするみたいなチャンスがもしかしたらあるかもしれないですね。そういうチャンスが得られたら推薦がもらえるかもしれないじゃないですか。で、それがうまくいったらこういう風にすればうまくいくよっていうテンプレートができますね。で、それがテクニックなんですよ。なので、そのテクニックだけ覚えても意味がなくて、それが自在に作れるようになる、あ、こうだったらこうじゃないかってことが考えられるようになる、これが重要なんですね。で、収入が高い人ってのはこのメタする能力、 Google マップをズームアウトさせる能力が高いんです。で、ズームアウトしてまたズームインしてってことを繰り返すんですね。わかりますか？例えば同じような他の地域もね、似たような形してると思うんですね。例えば札幌でも何区何区ってあるんですけど、例えば名古屋っていうものを見た時に名古屋も何区何区っていうふうになってたりとか、あ、これ似てるなっていうふうに感じられるわけじゃないですか。そういうふうに一旦ズームアウトして、また別なところにズームインして、別なところで得られた気づきとかをまたこっちでも応用するみたいな、そういうことができる人が稼ぐ能力がすごく高いんですね。で、情報発 信者の本音って書いてください。情報発信者の本音。はあ、テクニックとか求める前にお前がまず人としてちゃんとしろやって思った経験が実はほぼ全員あるんですね。これ情報発信やったことある人であればおそらく今首がもげるほど頷いてると思うんですけど、まずテクニックとかどうこうねごちゃごちゃ言う前に人としてまずちゃんとしろと、さっきの残念なパターンの人いましたね。そういう状態になっちゃってる人で、それでテクニック教えてくれ、テクニック教えてくれってなってる人が実はすごく多くて、そういう人たちにうんざりした経験っていうのがほぼ全員あるんですね。深く人間ってものを理解して人間の心理とか、こうされたら嬉しいんだとか、こうされたら嫌な気持ちになるんだとか、こうされたらついていこうと思うんだなとか、そういうことを深く深く理解してこういうものを求めてるんだなとか、こういう悩みがあるんだなとか、深く深く理解してあなた自身がその人たちについていきたいとか、あ、この人は私のことを分かってくれる人だなっていうふうに思われるような人間になることが重要なんです。とにかくそこが重要なんです。相手のことを深く理解して、相手も自分のことを理解してもらえてると思ってて、この人は信用できるなとか、そういうふうに思われてたらお金なんて必ずついてくるんですね。あなたが例えばこういう企画やるんでどうですかって言ったら喜んでっていうふうになるんですよ。4つの判断タイプっていうのがあるんですけど、4つの判断タイプって書いてください。で、人がこの人いいなとかこの人良くないなって判断する時の基準っていうものが4つあって、で、まあ、どの要素がその人にとって重要かっていうのがそれぞれ違うんですけど、タイプによって違うんですよね。まずは見た目タイプ、見た目で判断するタイプですね。五感的な感覚が強い人なんですけど、見た目で言うと、まあ、例えば身だしなみとかね、髪型とか背格好とかね、あとはイケメンだったりとか可愛いとかおしゃれとか、あとはブランド物を身につけてるような感じだったりとかね、高級なスーツを着て、で高級な時計をつけて、かっこいい靴を履いて、髪型がピシッとしてて、体ががっしりしてて、ちょっと浅黒い健康的な肌の色をしててね、ハキハキしてるような感じだったら、この人なんかいいなっていうふうに思ってしまうとか、まあいろんなこの人がいいなと思うパターンもいろいろあるでしょうけど、まあそんな風に見た目でこの人いいなとか悪いなっていうのを判断するようなパターン、もしくは声で判断する人もいいですね。これも五感とかで判断する人で、聴覚がね強い人というかいう感じなんですけど、まあ例えば声がハキハキしてるとか、もじもじ喋ってたらなんかちょっと印象また違いますね。僕はなるべくこうやって収録するときは、というかまあ普段からハキハキ話すようにしてるんですけど、これが書いてください。4つの判断タイプとか言ってたらちょっとやっぱり印象はかなり違うと思うんですね。だからこの声がどうか、あとは論理ですね。話してることの内容のロジックが通ってるかどうか、納得できるかどうか、これは理論的に考える能力が高い人がこういうことを考えてるんですけど、この人の言ってることがちゃんと納得できるのかどうかですね。で、フィーリングタイプ、まあ、これは感情がメインの人がこのフィーリングタイプかなと思うんですけど、なんとなくね、あ、この人いいなとか悪いなとかちょっと言語化しにくい領域でね感じてたりするわけなんですよ。まあ、好きだなとか好きじゃないなとかありますね。で、この4つのタイプがあって、でこれらの要素であなたは値踏みされてるというか判断されてるっていう風に考えて、これらに気をつけていくと一つ変化が起こると思いますね。見た目、声、論理、フィーリング。そもそも人としてどうかという部分は必ず顧みて向上させないといけないんです。人は自分の悪い部分とか弱い部分っていうのを見たくないし認めたくないと思ってるんですね。これは僕だってそうだし、あなたもそうだと思うんですけど、だけどここは本能の逆を言ってしっかり見つめて向き合っていくことによって、あなた自身が進化して収入を上げていくことができるんですね。で、まあ、今回の本題なんですけど、5つの収入別ステージっていうのがあって、学習ステージ、傾聴、提供ステージ、信頼ステージ、一体多ステージ、福利ステージっていうのがあるんですけど、詳しく話していきます。はい、では1つ目、学習ステージなんですけど、このステージでは稼げる金額は0円です。ですが逆に言うと、ずっと新しいことを学び続けることにはなると思うので、ずっと学習ステージといえばずっと学習ステージなんで、僕も学習ステージなんですけど、まあ何もない人はね、ゼロから始めるとしたら、まずは学ばないといけないですよね。で、この学んでるステージです。まあ前も話したように、提供しないと始まらないんで、学んでるだけでは稼げる金額は0円です。まあここで止まってる人多いなと思うんですけどね。で、何もわからない赤ちゃんの状態で、まずは情報を収集して学んでいくステージ。で、ここで大事なのは実は暗記です。暗記とロジックの理解とかも大事なんですけど、ここで学んでね、ただ音声を聞くとか動画を見るとか文字を読むとか、そういうことじゃなくて、人に説明できる状態、これが学んだ状態だと思ってください。例えば集客の話を前回しましたよね。集客って何ですかって言われた時に、あ、こういうことだよってパッと言えるようにする、これがすごく大事です。これができて初めて学んだっていうふうに思ってください。今ね、前回の集客の定義っていうものがパッと浮かんでこないんであれば、それは学習できてないってことです。ただ単に情報を右から左に流しただけですね。それは勉強じゃないんで注意してください。で、2つ目が傾聴提供ステージです。ここで稼げる金額っていうのは数万円から数十万円になります。最初のステージで勉強して、で次に、まあ、提供ってことを始めるわけです。で、聞いて提供する。何が悩みかとか、どんな欲求があるかとか、何が恐怖、何が怖いのかとか、そういうことを聞いて、でそれを解決できるものは何かなってことを考えて提供し始める、こういうステージですね。コンテンツでもいいし、サポートでもいいし、何でもいいんですけど、何かを提供する。これをやり始めると、単価の低いものが1対1で売れるようになっていきます。まあ、例えば1000円とかね、本当人とかジャンルによると思うんですけど、本当1000円とか1万円とか、そういうものが売れるようになっていきます。その悩みを解決できるような商品っていうのがあるんだけど、1000円でどうとかは言いやすいですよね。で、そういうのが相手の需要に対して供給するってことをし始めると、ちょっとずつお金が稼げるようになってきます。で、3つ目が信頼ステージです。ここは稼げる金額がちょっとドンと上がって、数十万円から数百万円稼げるようになります。これは最初にあなたが傾聴して提供したお客さんからの信頼っていうのが厚くなってる状態ですね。自分のお客さんに信頼してもらえるようになって、単価の高い商品も買ってもらうことが可能になる、そういうステージです。要はバックエンド商品とか次の商品ですねってものが売れるようになるわけです。これが1段目のレバレッジですね。レバレッジってこの原理って話をどっかでしたと思うんですけど、このバックエンドっていうものが売れるようになる、バックエンドが使えるって書くとなんかちょっと技を覚えたみたいな感じですけど、このバックエンドっていうのが使えるようになるんですね。4つ目が1対多ステージ。ここでは稼げる金額は数百万円から数千万円になります。まず1対1のセールスっていうのをしてきましたので、ね、1対1で傾聴提供して、でバックエンドを売るっていうことまでできるのだわけです。で、この1対1の経験っていうのが豊富になっていくことで、こういうことでみんな悩んでるんだなとか、こういう悩みの人いたなとか、あの人はこれで悩んでたな、あの人はこれで悩んでたなとか、大体この何種類かのパターンに分かれるんだとか、そういうことが分かってくるようになるんですね。で、そういうことが分かってくるようになると、1対で一気に同時セールスをかけて、そうやって売ることができるようになるんですよ。例えば僕が使ってるメルマガとか、まあ今後いろんな媒体出てくると思うんですけど、例えばメルマガですよね。メルマガで売るっていうのは、実はこういう風に、あ、こういうパターンの人がいるなとか、そういうのを理解してないと売れないんですね。メルマガとかセールスレターを書くっていうのは、いろんなパターンの人、いろんなタイプの人、いろんな欲望、いろんな恐怖を持ってる人に対して、それぞれ反応 応するように書いていくっていうスキルが大事なんですよ。まあ、この多種多様な人間心理を理解してセールスをかけていく技術についてはサイコライターズクラブっていう講座があるんでそっちに入ってほしいんですけど、まあ、この一体他のステージに入ると、まあ、要はそのセールスレターとかも結構長いですよね。メルマガとかも毎回いろんな角度から送っていくと思うんですけど、それは様々なタイプの人に響かせるためにいろんな角度から書いていくんです。だから長くなるんですよね、セールスレターっていうのは。でそういうことができるようになって1回の労力でね、一斉にセールスかけれるってわけですから、ドンと上がりますよね、売上が。一斉にバックエンド仕掛けれるんですよ。そしたらドンって売上が上がりますね。だから数百万とか数千万円売れるステージっていうのがこの一体他のステージです。5つ目が複利のステージです。複利ステージ、ここまで来ると稼げる金額っていうのは青天井になります。もう数千万から数億円、まあ、数億どころかいくらでもって感じになるんですけど、ここに来るとこれまでのステージを踏まえた上でさらにお金でお金を増やすってことができたりとか、仕組みを使って稼ぐとかそういうことができるようになるんですね。3段目のレバレッジ広告とかそういうことが可能になるわけです。前の講義で話しましたよね、複利ループに入るとどんどん収入を上げていくことができるようになるんだよって話をしました。それができるようになるのがこの複利ステージです。で覚えておいてほしいんですけど、宝くじの高額当選者っていうのはほぼ 100% 5年以内に破産するっていうデータがあります。でこれ何が起きてるかってことを考えてみてほしいんですけど、ステージをスキップしてるわけですね、宝くじの高額当選っていうのは。何のスキルもなくて何の知識もない人がいきなりボンとお金が大金が入ってくるわけなんですけど、そうするとどうなるかっていうと元のステージに戻るんですね。やり直しがかかるんです。まあ、これはいろんな理由があるんですけど、まあ、結果的にそうなるんですね。だからステージをスキップしてでかい金額稼ぎたいと思っても結局元の場所に戻ってしまうので、一個一個上がっていくのが結局確実なんですよね。これを絶対に忘れないでください。これは本当に事実としてあるわけですから、俺は大丈夫とか私は大丈夫ってことはないんですよ。なんで一個一個上がっていくってことを必ず意識してください。一つ一つのステージを焦らず、一段一段しっかりと時間と労力をかけて学んでいき、じわじわ力をつけるのが大事なんですね。で短期的に考えたい、すぐ儲けたい、すぐ稼ぎたいっていうふうに思うじゃないですか。だけどこれは本能の仕業なんですね。で成功したいんであれば本能の逆を行くんですよね。なので本能の逆を行って長期的に考えるってことがすごく大事です。ウサギと亀ってあるじゃないですか。あれ僕好きなんですけど、ウサギと亀なら亀が勝つんですよ。だから一見ノロノロ進んでるようでも着実に進んでいく、これをやっていけばバーッと駆け上がってね、よくわかんない道に入って戻ったりとか、途中で居眠りこいたりとか、そういうことをやってるライバルっていうのを結果的に抜き去るんですね。1年単位で見たら負けてるかもしれないけど、10年20年30年40年って単位で見たら自分が圧倒的に勝つってことになるんですよ。なんでウサギと亀なら亀が勝つんだよってことで亀になろうと思ってます。でこれちょっとジレンマなんですけど、もっと詳しくね、細かく具体的に教えてほしいって思う人もいると思うんですが、ここで僕がこうしようっていう話をしてね、みんなが同じことをし始めるとみんなで利益を食い合うことになってしまうんですね。だから具体的にこうやればいいっていうことはなかなか言えない部分があって、こういうその考え方の部分とかをシェアしてそれを活用してもらうって形になるんですけど、みんな同じことやり始めたら結局自分も儲かんないじゃないですか。でみんなで紹介試合をすることになるんで、それはちょっとできないんですけど、でもこうやって考え方とか知識とかそういうものをシェアしていくので、手元の手札を使ってそれぞれの5段階のステージ、これを順番に満たしていくことを意識してください。まとめます。人の成長には段階やパターンがあるよってことで、このステージは飛ばしてはいけない。飛ばすと元に戻ってしまうわけですね。結局下から行かないといけない。最大のテクニックは深く人間を理解することです。相手の欲望、感情、欲求、恐怖、これらを理解すること、そしてあなた自身がそもそも背中で見せられる人間になるということです。ウサギと亀なら亀が勝つんだよということで、じわじわじわじわ成長して成功していきましょうということです。では今回の Just Do It ってことなんですけど、今回はコンテンツを作って提供を始めてみてください。まあ、これ最初の方でも同じようなこと言ったんですけど、まだやってない人も多いと思うんで、まずは本当に不格好でいいのでコンテンツを作ってみてほしいと思うんですね。まあ、最高のものを渡すんだよって言ったんですけど、それは最高のものが作れるかどうか別問題だけど、現時点の最高なものを作って後からブラッシュアップするってことを考えてます。まあ、意見もらったりしたら直したりできますよね。だからまず最初に作っちゃって後からブラッシュアップするって順番を守ってほしいんです。ビジネスの世界では例えば iPhone だって未だに OS アップデートしますよね。続けてますよね。新しい iPhone も出るし OS のアップデートもかかるわけですよ。最強の OS ができてからリリースしようってなったら何年かかるのってことなんですね。未だにアップデートしてるんですから。だからまずは出しちゃって改善していく、それを繰り返していく、徐々に素晴らしいものにしていく、この意識を絶対に忘れないでください。まずは現時点の自分ができるいいと思うものでいいんですよ。僕だって本当にもうメルマガ何回も書き換えたりとかしてますから、この順番を必ず守ってます。それでは最後までご覧くださいまして、どうもありがとうございました。したっけ。